いらっしゃいませ
ということで、地上の織姫、はい、お三方を今日はお招きしております、はい、NPO 法人田舎のヒロインズの皆様に今日はおいでいただいております。自己紹介をよろしくお願いいたします。
女性農業者で作っている全国組織 NPO 法人田舎のヒロインズの理事長を代表しております、エリと言います。南阿蘇村でお米を作って米農家です。よろしくお願いします。
実は2回目のご来店でございます。はい、
同じく田舎のヒロインズの事務局をしております松本です。祖父の農業を手伝いながら事務局をしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
は
い、
バリューフロンティア株式会社の、梅原と申します。今日は、田舎のヒロインズのサポーターということで、はい、一緒にお邪魔させていただきました。
はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。サポーターということでですね、どんなサポートをしていただいたのかは、後ほどですね、はい、ご説明いただきたいなと思いますが、はい、まず、はい、この田舎のヒロインズ、すごいですね、ヒロインズですね。なかなか私たちヒロインよっていうのもなかなか、素晴らしい。
全然名前負けしてませんけどね。
名前負けしてない、
全然しないですけど、
そもそもどういったグループなんですか。
これもともと立ち上がったのはもう20年ぐらい前なんです。
歴史がある、
結構歴史がある
。20年っていうと今もう1995年、
5年、ですね、当時牛肉の自由化、輸入自由化とか
ありましたね。はい、
知らないでしょ
うか。僕まだ2歳ぐらいですね。20年前2歳ぐらいですね。
生まれててよかったですね。っていうことがあったんですよ。はい、農産物が入ってくる、海外から安く入ってくると日本の農業が大打撃を受けるっていうふうに言われてて、今 TPP が同じ話になってますけど、
はい、
で当時女性たちが、いや 農業って農産物作ってるだけじゃないよね、もっといっぱい果たしてる役目があるよねっていうことで、
はい、
それを発信していくためのネットワークとしてスタートしたんですよ。で当時はですね、はい、田舎のヒロインワクワクネットワークっていう、こうちょっと長い名前だったんですけど、
はい、
全国に本当に散らばっているこう意思のある女性農家さんたちが、
はい、
ファックスとか電話とかだけでこう、はい、連絡取り合いながら。
95年っていうとまだポケベルとかの時代ですよね。
でその時代に50歳とかそういう40、50、60くらいの方たちだったんで、
若者女性とは限ってないわけですよね。
その時はそうですね、むしろ中堅というか、子育てもしながらでも自分たちの農業が果たしている役割を考え直そう、発信しようっていう団体としてスタートしてるんです。
全国で連帯しよう、その当時からすごいことですよね。
すごいことだったと思います。世界的にもその自主的な女性農業者の集まりっていうのは珍しいとのことで、すごく歴史はあるんですけど、でもその初代の方たちがもう70歳とかになってきて、
はい、
ちょっと存続これからどうしようかっていう時に、いやでもまた TPP っていうすごく大きな、はい、波というか農業界にとって大きな影響を与える話が出てきて、それで超高齢化も進んでいて、じゃあどういうことを私たち女性農家が今まだ発信できるかできるかっていうことで、役員を全員若返りといいますか、
世代交代して
世代交代して引き継いだのが去年です。でその時に NPO の名前を田舎のヒロインズとちょっと短くして再スタートを切った団体です。
なるほどですね。全国っていうのはもう北は北海道から南は九州まで160人、自分たちの立場で会社員として学生さんとして何かできないことはないかという方も参画されてるし、それも全然拒まないということですね。なるほどですね。具体的には、先ほど牛肉自由化の話、今、プラレールさんからコメントいただいてて、吉野家ショックでしたねということでですね、農家だけじゃなかったんですね、被害を受けたというかですね、影響を受けたのはですね、はいはい、TPP の問題、これはまだ決着がついてませんけれども、大詰めも大詰めですね、今ちょっとなんか別の話題 安全保障の話題なんかが、あの優先課題になっちゃって、ちょっと今足踏みしている部分もありますけれども、うん、まあそういった話が出てきましたが、具体的にはどういう活動をされてるんですか？うん、
あの反対とか TPP 反対とか、はい、もうこれからとか言っても、まあ、流れもありますので、
はい、
それよりも自分たちが農村とか農業で、
はいはい、
あの果たしてるその農産物を作るという以外の役目について、
はい、
もうちょっとこう自分たちも見直すし、でそれを皆さんに知っていただくっていう活動をしていこうと。いうことで、
なるほどですね。
あまりのマルシェとか、
はい、
直接農産物を売るとかではなくて、はいはい、農村が皆さんこう阿蘇にこうドライブしに行ったらいいなと思うわけじゃないですか、
はいはい、
でああやって来ていただいた時にその農村の良さとか気持ちよさって、そこで農業がされていることで守られていることがいっぱいあるんですね。水とか生き物とかで、それから、まあ、それにプラスして農村の未来として、さっきあのダウンライトでエネルギーの話出てましたけど、
はい、
これだけ外からあの食べ物だけじゃなくてエネルギーも輸入に頼っている中で、
はい、
農村だったら風力も太陽光も、
はい、
少数あの水も流れているし、
はい、
有機資源、木とか草とかもいっぱいあるので、
はい、
エネルギーを作っていく立場になろうって、まあ、そういうことをですね、まずは女性農家の方を対象に、
はい、
あの知ることから始めて、
自分たちがまず自ら自分たちの地域の持ってる、
はい、
なんていうか魅力っていう表現がいいんですかね、
まあ、あの資源とか魅力とか、
うん、確かに宮崎さん、うん、僕ら阿蘇とかにドライブ行って、はい、食べ終わりましたかね、うん、あの別にあれ観光でやってるわけじゃないですから
ね、
あれは皆さんが生産をするですね、うん、自分たちの仕事として、はい、そして私たちがご飯食べる、うん、あのものを提供するために作っていただいているものがたまたまそうなってるだけ、
うんうん、
だけどそれが今日は皆さんの手元に水がありますけど、この水も育んでるわけですよね、
うんうん、
森とか田んぼが貯水機能を果たして、はい、この梅雨のシーズン、
うん、
あの水害も心配ですけれども、
うん、
ですね、田んぼがあり森があり、
う
ん、だからこそ守られてる、特に熊本は、
うん、そうですね、
そういうところはあるし、あとエネルギーの話がちらっと出てきましたけれども、
うん、あともう一個ですね、はい、人も育んでるっていうことで、のんちゃんのところがですね、
はい、
あのおじいちゃんかと一緒に、ね、農業やってるんですね、
はい、
ご実家が
私 の実の母方のおじいちゃんなんですよ。今86歳で一人暮らしで農業して
るんです。86歳現役
でやってます。で、2年前におばあちゃんが亡くなった時に、あの漬物とかそういう伝統的な技術とか文化を習いそびれたのを後悔して、でおじいちゃんが生きてるうちにいろいろ教えてもらえたらっていうところで、あの時間をとって今遊び半分、
はい、
話聞き相手半分、
はい、
喧嘩相手半分で、
あ喧嘩
売りは私担当、じいちゃんは作る担当ねみたいな感じで、
じゃあまだ作るのはおじいちゃんにお任せしてて、
ね、ほぼお任せ状態ですね。
で生産されたもの、作ったものを、
はい、道の駅に持って行ってみたり、
はい、
あの知り合い捨てで持って行ってみたりとか、はい、
今だと農村にまだギリギリっていうか、その80代90歳でも現役の方いらっしゃるんで、彼らが持ってる技とか知恵とか、本当にもうその場所でしか育まれてない、あのなんていうんですか、教科書になってない知恵みたいのがあって、でそういうのを受け継いでいく活動もしたいねっていうのが目標の一つです。
なるほどですね。まあ確かに農業ってノウハウの塊というか、あのまあ俗人的っていうとちょっと小難しくなっちゃうかもしれませんけど、その人が持ってるものだから、その人が辞めてしまうと失われてしまうっていう
ことですね。
だってできないですもん、
同じように、
うん、うち家庭菜園でナスとかキュウリとかやりますけど全然大きくならないですもんね、うん、なるほどですね。まあ、その人を育てるっていうのもこの田舎のヒロインズさんの、まあ、ある意味
なんか農産物以外に育んでいる、農家が育んでいるものっていうのを、
はい、
まずは自分たちが意識して、
はい、
でそれを人にも伝えられるようになっていこうというのが目標です。
あ、なるほどですね。まあ、そういった取り組みを進めているというところですね。なるほどですね。逆にちょっと質問していいですか、
はい、
農家の方が、まあ、ちょっと広い人数には関係ないかもしれませんけど、まあ、定年ないじゃないですか、
うん、
やめようって思うきっかけってどんななんですか。
あ、確かに
継ぐ時か体力の限界かの力だと
思う。継ぐ時か体力の限界、うん、でも継ぐ人は今、うん、あまりいないわけですよね、うん、そうすると結果的に
体力の限界
で やり続けて、まあ小堀さんのところは、まあ、今野村さん来てるから大丈夫ですけど、そうでないところってなるとやっぱりそのまま田んぼが荒れてしまうというか、うん、やめて、まあ、耕作放棄っていう状態になってしまうということもやっぱりあるっていうことですかね、うん、
全国的にそれが増えている
ということですね、う
ん、でも元気だよね、80過ぎでも
ね、びっくりするぐらい元気、うん、
元気の秘訣って何でしょうね。
なんだろう、まあ、やっぱり美味しい新鮮なものを毎日食べてしっかり体を日中動かして、
はい、
いるところが大きいんじゃないのかなと思います。
体を動かしてるから、ただもう、まあ、生涯現役ですね、うん、70、80ですね、は
い、
90
も使いますしね、うん、時にはあそこの畑ではこれ、あそこの畑ではこれとか、
そう、
細かく考えながら、
あれ
作付けとかして
無意味に植えてるわけじゃないですか。ちょっとじゃ怒られちゃうと思う。すみません、すっごい素人の発言で申し訳ない
。今だったら専業農家、私たち以下の世代の、まあ、専業農家ってなったらやっぱりキャベツだったらキャベツだって植えるし、
はい、
あの一つの作物植えたりするじゃないですか、
はい、
でもあのおじいちゃんたち、おじいちゃんおばあちゃんたちが作ってる、まあいわゆる農家の菜園みたいなと、本当に輪作をしないように同じものを続けて、
はい、
あれ連作ですね、同じものを続けて植えないようにとか、
はい、
であのこれの隣にはこれ植えるとか、もうビッグデータですよ本当に、複雑系ビッグデータみたいな。
これの横にこれを植えとくとよくお互いによく育つとか、植えちゃいけないともあるんですかね。なるほど、なんか具体的にそういうのあります、組み合わせでこれとこれはいいとかこれとこれは悪い、うん、
私大学の頃にあの天敵昆虫の勉強をしてたんです。あの油虫の生態系を使って、
はい、
農薬を減農薬をしようっていう、
はい、
でその中で植物の組み合わせっていうのも勉強してて、
はい、
トマトとバジルとか組み合わせが良かったり、風味バジル、あとパセリとか
は、
はい、割と良かったり、
良かったり、
はい、ありますね。コンパニオンプランツって言うんですよ。
コンパニオンプランツ。
すいません、専門用語です。
おそらくコンパニオンプランツなんていう言葉が出てくるあのラジオ番組は全国で栽培場所だけだと思います。ああ、じゃあメモ。
コンパニオンプランツですね。
食堂ですからね、やっぱり食材。
あ、そう、食材ですね。素晴らしいですね。コンパニオンプランツで作ったバジルですとかトマトですって。
一緒に育った
下通りの飲食の皆さんいかがですか。コンパニオンプランツで作りました、うん、あの流行語でですね。あ、なるほどですね。そういうのも本当に今先ほどビッグデータって話がありましたけど、うん、今情報化社会って言われてますけど、膨大な情報が実は脳というキーワードの中に存在してるわけですよね、
うん
うん、でもそれは変な話コンピューターで処理するっていう類のものではないし、
しかも失われつつあるっていう、はい、
そうですよね。
で、
今拾っとかないと
どんどん
もう取り返せない脳みそってですね、あのハードディスク壊れたからこうパソコンを付け替えてってわけではいかない脳みそは付け替えられないからですね。
おじいちゃんたちのデータは本当に外付けハードディスクにしたいぐらいです
ね。ですね。まあ、逆に言って今小堀さんがやってることっていうのは、うん、そうやってハードディスクをコピーしている作業そのものなのかもしれないですよね。でましてや今度学校でも勉強されてるから、新しいノウハウがそこにまた掛け合わさって新しい農業が今度生まれていくですね。でまた今度あの次の世代の方にそれをまた受け継いでいけば、もうこれの繰り返しとか、おそらく今でこそこんなに情報ってあのまとまったりとか貯めたりすることできるようになりましたけど、4000年5000年のそれこそエジプト文明の頃から農業は行われているわけですけど、そこからずっとですよね、
うん、そうなんですよね。あとそのヒロインズの、まあ、いろんなこんなことやりたいにはいろいろあるんですけど、
はい、
あの無理やり振るわけじゃないの、あ彼女がイミさんがなんでここにいるのかはまた後半でお話しするんですけど、
そうですね、後半の、はい、
う ちのお米ずっと買ってくれてるお客さんでもあるんですよ。
そうなんですね。南阿蘇のお米
生産者消費者、今日東京から来てくれていて。
そうなんですよ、東京からなんですよ。
そうですね、
はい、南阿蘇のお米いかがですか。
やっぱりちょっと他のお米が食べられなくなっちゃうぐらい美味しいですよね。
ありがとうございます。
南阿蘇オアシス米というお米があるんです。
もともと大学が一緒でルームメイトだったんですよ、はい、でこうやって地理的に離れて全然違う職業になって、で私も生産者になって初めて気づくこともあるし、でそれを好きな人、大好きな人に食べてもらう、で逆にこうやって来てもらったり、今度はそれが仕事につながったりとか、なんかそういうのがあの面白いっていうか、なんだろう、なんだろうね、全然立場も住ま
うん、
変わってね、
そうですね、
渋谷区のど真ん中で、
はい、もうそうですね、私はもう全然土がないようなところでね生活してますので、はい、あの美味しい食べ物と、それから、まあ、これからねエネルギーもぜひあの農家の方たちに作っていただきたいなと思ってるんですけど、まあ、都会に住むものとしてあのそういう美味しいね、お米とか農産物を食べさせていただいている立場から、まあ、何らか、ね、応援できたらいいなという気持ち。
なるほどですね、で、
はい、
食べて美味しいですね、はい、私はこの食べてる美味しいっていうところに、うん、まあ、ある意味恩返しというかですね、うん、このルームメイトのつながりを通じてまた、うん、これもあれですよね、お互いブツブツ効果ですよね。
そうですね、
お米を提供して、うん、この東京から発信できるものをこの地方に提供するという形での、
うんうんう
ん、ちゃんとビジネスが生まれてるわけですよ、
はい、
ですね、
ただのサポーターじゃないですね、
ただの
サポー
ターただものじゃないで、そのただものじゃないって話はちょっと後半にお伺いしようかと思います。でちょっと、コメントの方、
はい、
ツイッター、フェイスブックのコメントの方をお伺いしたいなというふうに思います。プラレールさんから ご質問いただいております。農業者という以外にママ友的なつながりもあるんですか
です、ね、
ということ
ですね、はい、ママ友というよりは、うん、本当に大学時代からの、うん、あの親友なので、
はい
はい、
お友達ね、ヒロインズも的なつながりもあるね。
ヒロインズですね、ヒロインズが、
うん、そうしてきたいっていう感じです ね、今はまだその世代交代役員はしたけれども、会員の皆さんは割とご年配の方も多いので、
はい、
これからその横のつながりで農村での育児とか、
はい、
じゃあ逆にこう生産者と消費者みたいな立場があるって言いましたけど、はい、消費者の方がお子さん連れてあの生産地に来てくださるとか、そんなつながりにも発展していけたらなっていう
のは。なるほどですね、じゃあこれからまた新しいこの時代にあった、
うん、
また時代の課題ですよね、
再スタート切って
今理事が今8人さんいるけど、そのうち何人だっけ、3人今年同級生が生まれて、しかも同級生が4人っていうよくわからない状況
に、ね、1人2人理事さんが7人いるんですよ、
はい、
でみんな20代30代40代を理事にしたんですけど、はい、そしたらもう出産ラッシュと、もともと子だくさんクラブみたいで
同級生というのはそのお子さんが今年生まれる、はい、で実はエリさんも今ですね、
控えてますし、副理事長も妊娠中だし、
はい、
で北海道の理事さんはあの双子今年出産して、はい、
事務局大変
人がいない気がするでもそれでもね、うん、もうついこの間まで東京とか北海道とか、
そうなんですよ、私フェイスブック見てびっくりした、え、オタルあれ昨日東京いなかったっけみたいな
話でもその 農村でいな、なんていうんですか、子育てしてる者同士トークみたいなのがもう、まあ、それはそれで面白かったりですね、それ明治大学で講義をしたんですよ、
はい、
でその時にその田舎で子育てをすることのこう楽しさ、大変さももちろんあるけど、その命がつながってるとか、うん、遊ぶ場所がいっぱいあるとか、そんな話を、ね、それこそ東京のど真ん中で、うん、理事さんたちと学生さんにしてきたばっかりです、
ということでコメントもたくさんいただいておりますが、たぬきぼやさんからは保育園作ったら良さそうだにゃーということで、これは、田舎のヒロインズで保育園を作ったらすごい素敵な保母さんがいっぱいいるってことでしょうかね皆さんがたくさんですね、あの子供をですね、育ててくださるかもしれないっていう話かもしれませんが、まあ、そんな田舎のヒロインズ、いろんな、まあ、保育園はまだですね、あのしていないかもしれませんけれども、今取り組んでいることが一つありまして、そこが、梅原さんのですね、出番ということになってくるのかもしれませんが、今田舎のヒロインズで取り組んでいることというか、実は今日私がお昼一緒にですね、その取り組みに参加させていただいてまして、
聞いてないですよ
Facebook 書いてたよ。
あ、そうですか。
ということで、はい、あのどんな、取り組みをしているのか、一例としてですねご紹介をいただければと思います。はい、
ですね、今あのサイバーさんがあの、おっしゃってた今日の午後の、取り組みはですね、別にあの、密かな取り組みでは全然なくてですね、はい、たくさんの方に知っていただきたい、取り組みの、一つではあるんですけれども、はい、そもそもですね、はい、この、田舎のヒロインズで今あのエリちゃんの方からもお話があったんですけれども、
はい、
まあ、田舎はあの自然がたくさんあって、
はい、
資源もたくさんあるから、これから、まあ、エネルギーも食べ物と一緒に、うん、作れるようになろうということで、今 NPO の方の、はい、活動を新しく始めていらっしゃるんですけれども、はい、それで、そこでですね、まあ、その会員の方を中心に、
はい、
まあ、全国の農家の方に、
はい、
まあ、あるいは農家を応援しているような方たちに、
はい、
農家が取り組むエネルギーとか農家が作るエネルギーということを、うん、少しずつ一緒に考えていきましょうという企画で、
はい、
エネルギーオンライン講座というのを開始いたしました。
エネルギーオンライン講座、
はい、ちょっと紐解いていきましょうか。まず、うん、農業って食べるものを作るという産業なわけですけれども、はい、食べるものだけじゃなくてエネルギーも作っちゃえっていう、まあ、非常に欲張りな感じもするわけですけれども農業をしている人がエネルギーを作るっていうことには何かこの相関性っていうか関連性っていうのはあるんですか？
うんうん、そうですね、
はい、
あの実はすごく大きな相関性と関係がありまして、
はい、
一つは、まあ、さっき言ったように、
はい、
まあ、農村は、自然とか資源がたくさんあるということで、まあ、あの再生可能エネルギーってあの皆さんあのよくご存知だと思うんですけれども、
太陽光とか、
そうですね、太陽光、まあ、太陽光は日本全国もちろんどこでもありますけれども、風力もありますけれども、特にですね農村に豊富にある資源っていうのもありまして、
何でしょう、何だと思う宮崎？
でも阿蘇とかに関係しますよね、やっぱり。あ、そういうわけじゃないですか。でもなんか地熱かなと思ったんですけど。
そうですね、地熱も再生可能エネルギー、うん、
あります、
はい、何だろう、
うん、
は
い、どういったものを、
うん、
今は
ですね、はい、例えば、水力、
あ、
うん、
水力発電、
うんうん、そう、
はい、
で水力も、なんとなく水力発電って聞くと、
はい、
最初に思い浮かぶのは、
はい、
あのダム、
ダムですよね、
ですよね、
ドバーッ、
うん、そうそう、
はい、
でもちろんそういうあの発電も、国内でも あの、あるんですけれども、
はい、
実は農村に、いっぱいある、再生可能エネルギーの一つがあの小水力、中小水力と言われて、
中小水力、
うん、
はい、
そうですね、まあ、これはあのいわゆる水力なんですけれども、
はい、
あのまあ、河川とか、
はい、
あと農業用水路とか、
イデ
ますよね、
はい、うんうん、熊本はイデって言いますよね、
イデ、
はい、
あのとかですね、
はい、
まあ、そういったところ の, あの小さな、
はい、
流れ、
はい、
水の流れを使って発電することができる、
うん、はい、あと用水路の水でも発電できちゃうんですか？
う
ん、
そうです。
どうやって発電するの？
まあ、あの水車みたい
な、
水車
からから
くるくるくるくる
して発電するんですけれども、はい、なので、水力発電というのは水が上から落っこちてくるエネルギーを使って電気を作るということで、
はい、何かを回せばいいわけですよね。
そうです、そうです、回ってくれればいいです、
はい、
でなのでこの高さと、
はい、
あと水の流れの量ですね、流量、
はい、
これがちゃんと、発電機が回るぐらいの掛け算であれば、
はい、
それがあれば、
はい、
で発電できるということで、
はい、
かなり、ちっちゃな水路でも実は今、
はい、
発電機が置けるですね。
なるほどですね。
うん、で特にあの日本ってこう起伏がいっぱいあるじゃないですか。こう山も、
はいはい、
阿蘇もありますけれども、はい、山脈があってで、海があってということ で,
海があってです、ね、
この傾斜がすごくたくさんあるので、
はい、
水力の宝庫と言われているんです。
なるほどね。あの、うん、水力が生み出すエネルギーも大きいということですね。
たくさんあるんです。
急傾斜だから。
そうなんです。そうなんです。うん、 そういうのも一つあります、
はいはい、他には
他にもたくさんあるんですけ
ど一番多分身近なのは薪とか木を燃やしたら、はい、暖かくなる、はい、あれエネルギー源ですかね、資源ですからね。
そうか、薪は資源は森に行けば、そうそうそう、昔だったら里山行けばある、
それそれそれ
で切って火つける、でまたそこに木を植えておけば再生する
とかですね、はい、あとマニアックな話ですけど、はい、のんちゃん前養豚場で働いてたんだけど、はい、家畜の出すね、
はい、排泄物、
排泄物、
排泄物、はい、はい、
でそれあれでもね発電とかできちゃうんですよ。
すみません、ちょっと突っ込んでもいいですか、
はい、
排泄物、さっき言いました電気を起こすためには何かを回すですね、うん、これはおそらく小学校の理科で皆さん習ったはずです、うん、ですね、どうやって回すんですか、
うん、仕組み
今の、家畜の話で言うと、はいはい、ちょっと仕組みが違うんですね、
はい、
うんうん、
あ、回すんじゃないんだ、
最終的には一緒だよ、
最終的ガスエンジンでね、
うんうん、タービン
を回すっていうのが、まあ今ほとんどもうこれは水力から原子力まで全部タービン回すわけですけど、ガス、まあうんちがって言っちゃったけど分かりも小学生でも分かりすぎるでしょ、うんちがあって、これが発酵するとガスができる、
うん、
このガス、
あれあれ沼とかから時々ポクポクポク出てるじゃないですか、あれあれ、
うん、あれを集めて、
う
ん、これガスだから燃料になるってことですか、
うん、そうです、そういうこと
ですね、このガスを燃焼させると、うん、まあ火がつきますから、それでお湯沸かすですね、はい、ですね、何でもお湯沸かすんですよ、発電はほとんどですね、はい、ほとんど、
まあ、そういうのを含めると、はい、日本はエネルギー資源がないって言われてるんですけど、はい、あるんですよ、いっぱい
今
っていうことね、
変な話、はい、石炭、石油を今ものすごい輸入してるわけじゃないですか、天然ガスも含めてですね、今輸入依存率はものすごい高くなってる現状があって、でも見返してみるとあるじゃんってことです
ね。やっぱり都市と農村って全然立ち位置が状況が違って、
はい、
こう大きなエネルギーを生むのに再生可能なエネルギーってのはやっぱり不安定だったり、
はい、
原料足りないって言われるんですけど、
はい、
農村ってそもそも使ってるエネルギー自体も都会に比べたらものすごい少ないじゃないですか、
はい、
でここわざわざダウンライトってさっき言いましたけど、農村行ったら暗いですからね、はい、
天の川ですもんねそうですよ、そうなんですよです、ね、わざわざ電気さなくていいですもんね、
うん、逆に暗いし
懐中電灯ないともう田んぼ起こっちゃう
そんな程度、まあ、そんな程度って言ったら失礼なんですけど、はい、少ないエネルギー需要ぐらいは農村で取れる資源で作ってみようやっていうことを、まずは気づきからなんですけど、
はい、
で今日ゆみちゃんなんかその専門家なんで、
はい、
マニアックな話からそれを分かりやすくしてもらって、農村の資源の話と、あと農業だってそもそもエネルギーいっぱい使ってるじゃん、それ減らせないのみたいな話をこう農作業しながら聞ける講座が欲しいなと思ったんですよ。
はい、なるほどですね、
女性農家忙しくって、
はい、
農作業もするし、
はい、
家事も、まあ、一応するし、はい、子育てもしてるし、うん、あと地域活動人数が少ないんでいろんなところに引っ張り出されるんですよね、
はいはい、
一人何役もこなしてて、セミナーとか、
はい、
まあ、本と行ったり本読んだりなかなかできないので、ラジオとかは皆さん結構聞くんですよ、
はい、
サイバー食堂もぜひ音声だけでも聞ける、
なんかポッドキャスト作れ、ここですね、実はサイバーボ食堂って非常にラジオライクになってて、音だけでも聞けるとか、ここそもそもラジオスタジオなんですよね、はい、なのでできますから、サイバーボ食堂もそしたら音で聞けるようにちょっと工夫したいなというふうに思いますけど、
うんうん、忙しいそういう女性農業者が、
はい、
まずはその農作業しながら勉強できる会を持ちたい、
はい、場を持ちたいところですね、
場を作りたいということで、
はい、
サポーター
のここで梅原さんの出番がやってくるということですね、はいはい、そこでオンライン講座ということになったということですね、まあ今回実はそのオンライン講座の収録っていうのの第1回目をですね、熊本のこの近く歩いて5分の未来会議室で、はい、行ったんですが、
うん、
具体的にはどんな内容を今回話とか全部バラしちゃうと聞いてもらえなくなっちゃうんでそのキーワードというか導入のところをちょっとご紹介いただきたいな、ぜひ聞いてねというメッセージも込めて、はいはい、
そうですね、まあ、番組は今、エリちゃんが言ってたみたいに、
はい、
まあ、作業しながらでも聞きやすいような 聞き流しながらでもちょっとあのなんかこう楽しい話題がね、
はい、
あの入っているようなちょっと内容にしたいなと思って、
そうですね、
はい、実は、ゲスト
ゲスト、
はい、
聞き役ゲストに
聞き役、うん、生徒役で、うん、
のんちゃんに
私があ
、はい、なるほどですね、はい、のぞみさんが、はい、
はい、そうですね、で、まあ、内容としてはまあ、エネルギーってそもそもなんだっけとかっていう話とか、
うん、そうですね、なんで私たちはエネルギーを使ってるのかっていう、うん、 そうですね、まあ、そもそもの話、そうそうそう、はい、
うんうん、でそれで私たちのじゃあ暮らしの中とか、あとまあ農業で、とエネルギーの関係ってどんな関係だっけとか、
はい、
そういうことをちょっとね一緒に考えたりとか、
はい、
あとは、まあ、農家が、なんでエネルギーを作ったらいいんだどうとかね、なん、
うん、そこがやっぱりちょっとすごい気になるというか、そうそう、おそらく多分今日お聞きの皆さんも非常に気になるところなんじゃないかなと思います。先ほどもちょっとお話キャッチボールさせていただきましたけれども、うん、食料生産とエネルギー生産を両立させるですね、うん、やっぱこの意味と意義ですよね、うん、この2つっていうのは理解していただくと、うん、ひょっとしたらたくさんの方がチャレンジしてくださってですね、自給自足のエネルギーで農産物を生産してくださって、それを私たちが食べることができるってことになると、町の人間も省エネルギーに参画していることになりますよね。
そう
ですね、だって今や電気使って農業する時代ですよね、石油もいっぱい使ってるわけですよね。でもそういった中でそういった食べ物を作るためのエネルギーも自分たちで作ってます。
うん、
なんかすごい面白いというか、あの嬉しいですよね。
うん、
なんとなくやっぱ私たち消費者っていうか町の消費者って罪悪感があるとやっぱ食い潰してるわけですよ。消費者って素晴らしい言葉というか、的確な言葉でですね、消えて費やしてしまってるわけで、でもそのエネルギーを非常に生み出してもらいながら私たちがいただくことができるような関係になれるって、それ本当地方と都会のいい関係ですよね。そんな感じがします、
うん、そんなことをもう本当に発信って今しやすくなってるし、はい、まあ、こうやって田山さんにお手伝いしていただいてるからっていうのもあるんですけど、
はいはい、
農家自身がそういうことを意識することさえ今まであんまりなかったと思うんです、うん、
はい、
だからもちろん農家以外の方にもいっぱい聞いてくださって、
はい、
くださりたいんですが、
はい、
まずはその自分たちって結構ちゃんと役割あるじゃんというか、
はい、
日々の農作業って地味なんですよ、うん、同じことずっと草取りだって草取りとか、
はい、
でもそんな中でだからそれに意義がある、農産物の価格だけで測れないこともしてるでしょっていうのを私たち女性目線で発信していくののツールとして
ですね、
オンライン講座を、
はい、で今回オンライン講座もそういうエリさんの希望があったんですよ。農家の人が片手間で聞けるように考えたんですよ。私提案した時は YouTube だ、ユーストリームだ、でもエリさんに言われたんです、
うん、
見れない
確かに
で考えたんです、
うん、
でその時に出てきた風景が熊本の農作業ってどんな風景か知ってます？
どんな風景ですか？
軽トラがあるじゃないですか、はい、で軽トラにキーが刺さってて、軽トラから RKK ラジオが聞こえてくるわけですよ。そうそうそうそうそうそうそうそうそうですね、午前中だったら太田黒さんの声が聞こえる、
はい、
ですね、午後だったら小松城さんの声が聞こえるわけですよ、
うん、
これだなんですよ。で今回はポッドキャスト、
ほう、
まあヒロインズの皆さんぐらいだともちろんラジオも持っていらっしゃると思うんですけど、 iPod ぐらいは持ってるんじゃないかなと、
うん、
ですね、お気に入りの音楽入れてらっしゃるんじゃないかなと思いまして、その中にポッドキャストでこのオンライン講座を朝入れていただいて、
うん、
作業に出ていただこうという形で今回はですね、
はい、
ポッドキャスティングでお届けをするということになっております。
だからある意味 RKK ラジオにインスピレーションを受けてってことですよね。
そうです、そうです、 A さんから、はい、だから私は流行り物を提供したわけですよ、
はいはい、
今や YouTube の時代だ、ね、ユーストリームの時代だですね、
うんうん、
それをですね、見ない
電話通じないとこもあるし、
ね、でもポッドキャスティングって今非常に密かにっていう言い方おかしくて、全然密かじゃないんですけど根強い人気があるんですね。なぜかっていうとお気に入りのラジオ番組 です、ね、今放送局もたくさんポッドキャスティング提供されてて、うん、お気に入りのラジオ番組を好きな時に通勤途中だとか、お食事中だとかに、はい、聞けるっていうので使われてる方多くって、うん、まあ、その考え方を今回皆さんと一緒に考えてですね、うん、iPod をポケットに入れて農作業して、
はい、うん、ちょっと賢くなっちゃう、うん、
そ
う
ですね、まさにそのフィールドですね、はい、自分たちのフィールドの中でこのフィールドの魅力っていうのに気づいてもらえるっていうところをですね、はい、提供できるかなというふうに思ってます。ちなみにいつぐらいからスタートと考えていらっしゃいますか。
かなりサイバーさん次第というところ
ですけど、シェフ山下も後ろに来たのであれですけど、まあ、夏ぐらいね、夏ぐらいから、はい、スタートして、田舎のヒロインズのホームページ、はい、皆さん検索していただいてですね、はい、そちらの方で情報発信されるかと思いますので、
は
い、
まだ農村風景が青々している農村風景があるうちに配信が始められたらなって、はい、月1ぐらいのペースでやっていけたらなというふうに思ってます。
はい、ということで私たちも頑張りますので、はいはい、楽しみにしていただければなというふうに思います。はい、皆さんからコメントをたくさんいただいております。はい、プラレールさんから、コメントいただいてて、都市の大規模消費に付き合う必要はないってことやねということで、まあ、逆に言うと自分のところで生産できて貯められるんだったら、まあ、それでやっちゃおうってことですよね、うん、
まあ、そこで回せるならですね、うん、自分で作って、
はい、うん、はい、ですね、あと、はい、農地のように人の手の入った場所の方が生物多様性が保たれてるっていうしということですね、
うん、
これはまたちょっとあれですね、里山が今荒れてしまってですね、人の手が入らなくなったから自然がバランスが崩れちゃってるなんていう話も聞いたりいたしますですね。あとたぬき坊やさんからはポッドキャストワクワクということで、うん、期待していただいてますので、頑張って早い時期にリリースができるようにですね、準備を進めていきたいなというふうに思っております。ということで、時間も迫ってまいっりましたが、最後に何か皆さんの方からメッセージとかございますか。のぞみさん何かありますか。大丈夫ですか。もう言いたいことは言い尽くしましたか。よかったです、はい、まあ、逆に言うと言い尽くしていただいたということで、また何かですね、新しい話題とかありましたらですね、はい、こちらのサイバーパ食堂の方においでいただいてですね、はい、告知していただければなというふうに思っております。
はい
ですね、はい、熊本県熊本市中央区カリーの下通りカリーの坂スタジオからお届けをしておりますサイバーバ食堂、次週は、7月の21日です、ね、火曜日ですね、はい、3連休明けでございますですね、3連休明け、まだ次回はゲスト決まっておりませんが、はい、ですね、もういよいよ21日ぐらいになると梅雨が明けてくるかもしれない。
欲しいですね。
宮崎さん夏休み。
いや、8月からなので、8月前半までテストなんですよ
ですね、はい、小学生は夏休みに入ってくるんですかね、ぼちぼちですね、ということでいよいよ夏が来るということで、うん、今年の梅雨は何分晴れない、うん、雨が多いですね、恵みの雨をちょっと通り越してますかね、はい、できれば早めに梅雨が明けてお日様がやってくるといいかな、はい、今日もついぞ織姫彦星、うん、会うことなくまた来年という話になってしまいましたので、まあ、早めに月梅雨が明けてですね、それこそ南阿蘇では美しい山の川が見えるし、
はい、旧暦の七夕の頃には大体梅雨が毎年明けてるんで、
う
ん、
はい、
天の川を見にいらしてください。
ぜひぜひ、はい、そうそう、旧暦の七夕もですね、ライトダウンやってるところがあるんです、別の団体さんなんですがですね、はい、私の告知になっちゃいますけれども、8月のですね最初の土日かな、8月の2日3日になると思いますか、普通1、2かな、はい、8月の1、2になりますけれども、天神でですね、天体観望会ありますので、はい、今度は田舎ではなくて町のど真ん中で天体観望会をやるんです。町の中だからこそ、うん、見る星に価値があるということでですね、ご提供したいと思っておりますので、うん、こちらの方もぜひ情報をチェックしていただければなというふうに思います。
はい、
はい、というところで、時間の方もやってまいりました。また、サイバーバ食堂2週間後にお会いいたしましょう。本日は NPO 法人田舎のヒロインズの皆さんにおいでいただきました。1時間ありがとうございました。
ありがとうございました。